映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
シネマクティフのポッドキャストお便りのコーナーでございます。今月のテーマは、あなたの好きな映画原作本はっていうテーマなんですけれども、
はい、
こちらのテーマとは別のお便りが来ておりますので、そちらを先に紹介させていただきます。
はい、みちさんからいただいております。こんばんは、いつも楽しく聞いています。これが欲しいと思ってのメールです。まこちんが今月これ見てこれが良かった、こんな見方をしたという話が聞きたいです。期待してる作品は頭で聞くのですが、こうオープニングのことですね、
はい、
結果どうだったんだろうと思ってしまいます。自分とは違う視点のことが多いので聞けたら嬉しいです。ぜひ May the force be with me Also may the force be with your guys というふうにいただいております。みつさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、我々、まあ、あゆみさんはあゆみさんのコーナーでその年、期間で見たやつね、
はい、
いいやつをご紹介、 FM 視点でご紹介、で僕はまあグッドバッドウィアードでご紹介ということで、
はい、
まこちんがね紹介するのがないんで、
はい、
まあこのコーナー一応お便りのコーナーなんですけども、
はい、
まあ頭でちょっとさらっとね見た中で今月一本これ良かったよっていうのをね、
お
う、ぜひともご紹介してほしいということなんで、
はい、
はい、お願いできますか。
すごいですね、こんなリクエスト
が来るなんて。嬉しいですよね。確かに気になりますよね。
そうです
ね、いつもどうやったんやろうと、
まあ、3人ともレビューやったらねちょっとうるさい感じになっちゃうんで、うん、まあえてお便りのコーナーを担当してたんですけど、
うん、はい、
映画の楽しみ方は自由だのコーナーで、
うん、
まあ、冒頭に少しだけ、
うん、そうですね、
紹介するようにします。
はい、お願いします。
一応このコーナーの名前も考えましょう。
お
お、そうですか、まあ、コーナー内コーナー、
コーナー内コーナーの名前つけたんで、ちょっと
どうぞ。チャラン、
まこちんの映画の楽しみ方も自由だっていう。
めっちゃいいじゃないですか
っていうことなんですね。
楽しみ方も自由だ、
自由だと、
ダンダンっていう感じですね。
ダンダン。僕が紹介する作品は、うん、グザビエドランのたかが世界の終わりです。
おお、
バン、
イエーイ。
この作品の紹介で僕が、まあ、何を言いたいかと言いますと、
はい、
まあ、一人の映画監督を決めて年代順にこう追って見ていくと面白いですよ、
うん、
そういう見方もありますよっていうことを、
なるほど、
今日は結論なんですけど、
う
ん、
結論、
結論早いですね。やっぱり遡って見ていくと、うん、まあ、点ではなく線でこう作家をこう捉えることができると、うん、そうすることによってその作家の変わるものとまたは変わらないものがこう発見できますよっていうことなんですけれども、
う
ん、この法則というかこの楽しみ方って全ての映画作家に当てはまるわけではないと思ってまして、
うん、ああ、そうですか。
はい、まあ、映画って総合芸術で、うん、ね、ビッグバジェットですから、
うん、
その作家の個性って埋没しやすいじゃないですか。
まあね、いろいろな要素がね絡んでくるんでね、
うん、
やっぱ人も多く関わってますし、
もちろん
っていうところで、まあ、個性って出にくいんですけれども、
うん、
まあ、一方ですごい個性をこう発揮している作家もいるんですけど、
うんうん
うん、その作家がグザビエ・ドランだと思うんですよね。
なるほど。
映画をこう自己表現の場として捉えている作家というか、
うん、
うん、いうことなんですよ。
はい、
で、まあ、グザビエ・ドランが、まあ、どういう人なのか、このポッドキャストでヨウさん、たびたび名前は出てるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、
聞かない会話ないぐらい
けど、まあ、誰なんですかみたいな方もいらっしゃると思うんで、うん、
はい、
紹介したいと思うんですけど、
はい、
この監督は、現在27歳。
はい、
若いな。
若いんすよ、
うん、
で、デビュー作の「マイ・マザー」っていう作品を発表した年齢は19歳です、
うん、ふざけてますね
皆さん19歳の時何してました、
ね、何してたかなって感じですよね
何もしてないですよ、
何もしてないし、
ね、もう息して飯食うてねえとかほんまに
ですよね。
ですよ。
鼻くそほじってた感じですね、
う
ん、ほんまに。
鼻くそほじっとか漫画読んどうか、
ね、
飯食うとか寝とか。
寝て。その時にマイ・マザーを発表すると。
ねえ、すごいな。
で、この作品がカンヌの、まあ、監督週間に招待されて、
うん、
まあ、もう世界の 期待を、うん、デビュー作で石に背負ったという、
そうですね、
ことなんですよね、うん、で、まあ、グザビエ・ドランがこう、うん、なぜ、まあ、そういうことができたのかっていうことなんですけれども、うん、まあ、ここからも僕の推測でしか正直ないんですけど、うん、
はい、
やっぱり特徴的なこう育ち方をしていまして、
うん、
実は、グザビエ・ドラン役者なんですよね、
うん、
元々が役者さん
で、役者なんです、うん、6歳の頃からもう子役として活躍してて、うんうんうん、
なるほど、
まあ、映画とかテレビとかにも出てると、
うんうんうん、
で、まあ、お父さんも実は役者で、
う
ん、
おー、そうですか、
4作目のトムアットザファームにもちらっと実は出てるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そういう、まあ、芸能界大人に囲まれて育ってきたっていうところがまず一つあります。
そうですね、
あともう一つグザビエ・ドランが特徴的なのは、うん、ゲイなんですよね、
うん、
同性愛者なので、うん、同性愛者特有のまあ、葛藤とか、
まあね、
苦しみをこう抱えながら生きてきたっていうところが、うん、やっぱり作品にもすごい、
うん、
影響を及ぼしてると思うんです。
どの作品にも多分取り入れられてますよね。
そうなんですよね、うん、やっぱりその作品をこう追って見ていくと、まあ、ゲイであるっていうところはすごい、うんうん、あのはっきりと伝わってきます、
うんうん、
でやっぱり登場人物にもそのグザビエ・ドランの投影している人物がどの作品にもいて、
うんうん、
で、まあ、その登場人物がそのドランの心情をこう代弁しているような感じにも見受けられるんですけれども、
うんうん、
最新作のたかが世界の終わりでは、
はい、
その、まあ、描き方、まあ、描かれているものは一緒なんですけど描き方が変わったと僕は思うんですね、
うん
まあ、詳しいところはあのレビューでも書いたんでそちらご覧いただきたいんですけれども、うん、はい、
なるほど、
まあ、僕は今回の最新作をそういう、まあ、視点で映画を楽しみました、
うん、
っていうことでした。
ということはあれですか、そのドランの成長と変革みたいなところを、
ね、うん、
今回の作品ですごく感じたと。
感じましたね僕は、
うんうん、
今回マンスリーシネマトークのお題だったじゃないですか。
そうですね、
はい、でやっぱり賛否分かれましたよね、
う
ん、もう五分五分ぐらいで分かれて、
うんうん、ちょうど半々やったんじゃないですか、はい、
ですよね、
はい、
でまあ、 あの悪いっていう意見もたくさんあって、まあ、その方たちの意見はすごい納得だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、主人公のルイが何考えてるかわからんというかちょっと気に食わへんみたいな意見もあったじゃないですか。
まあまあまあまあ、
まあ、それも、
ね、ものすごい平たく言えばね
それもすごいわかるんですけど、僕はその劇中で描かれてる人物の心情を見るっていうことは、うんうん、まあ、もちろんというか当たり前なんですけど、
うん、
それを超えた部分、作家が作家の心情を、
うん、
こう作品劇中を通して、うん、なんか救い取るっていう見方もありなんじゃないかなって思って、
もちろんもちろん、
はいはい、そういう楽しみ方をこうドランの作品を順番で追っていってたらできるんかなっていうところなので、うん、
なるほどね、
まあ、今回はそういう楽しみ方を、うん、ご提案したいと思ってこの作品を紹介しました、
はい、
以上なんですけれども、はい、じゃあまた
こんな感じで、はい、さんよろしいですか
いや本当こういうねお便り嬉しいです、
うん、はい、まあ、なんかねこうリクエストあればぜひともあのバンバン、まあ、とりあえず、まあ、今月じゃあこれからは一本何か
お願いすると。そうですね、まこちんの楽しみ方も自由だで、
え、まこちんの楽しみ方でしたっけ。
も自由
だ、まこちんの映画の楽しみ方はも自由だじゃなかった。
あ、そうです、正確には
そうでしょう。
つい早くも略してしまいました。
あくまで定着もしてないの。
まこたのとか
まこたのでね紹介していくんで、
まあ、それぐらいだったらいいですけど、
はい、
はい、
じゃまた別のお便りも来てますのでご紹介させていただきます。
ももさんからいただいております。ペプさん、あゆみさん、まこちんさん、横浜のももです。昨夜ポッドキャストを聞きました。僕のメッセージを読んでいただいてありがとうございました。なぜかペップさんがもうこの内容を読めばこれはベストで仕方ないんじゃないですかと言ってくださった時になぜか目頭がジーンと来てしまいました。昨年末にこのポッドキャストの存在を知り正月休みに過去回を一気聞き、初めて配信を待ち遠しいと思った1月分、メッセージを読んでいただいたこともあって忘れられない体験となりました。これからも楽しみにしています。ありがとうございましたというふうにいただいております。ももさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
正月休み、こんなポッドキャスト
で。いや、こんなっていうのやめてもらえますか。
大丈夫ですか。
我々一生懸命やってるんでね。はい。まあ、我々のようなね、ポッドキャストもそんな正月休みのね、時に、まあ、まあ、そんな時でないと聞けないぐらいの分量ではあるんですけどね。
申し訳ないな、なんか、
はい。いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもう本当にね、もうとにかくまあ何がしかこうメールをねいただけるのが本当にありがたいんで、うん、
はい、
これからもぜひ、
はい、
ご愛聴ください、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 次のメールご紹介させていただきます。
次のメールはですね、実は、前回のおすすめの映画本の時に締め切り後にいただいてたんですよね、
はい、
で今回のテーマが映画原作本ということなんですね、
はい、
このメールをですねご紹介するタイミングとしてはもう今回実はベストかなと思って今回ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います、
はい、
岩浦さんからいただいております、はい、初めてメールを送らせていただきます。いつもお三方の映画トーク楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
好きな映画本はユージュアルサスペクツノベライズ本です。映画の脚本家クリストファー・マッカリーが執筆したものです。それまでノベライズに対していいイメージを持っていなかったのですが、このノベライズ本は映画の描写だけではよくわからなかった点がきちんと説明されています。クリストファー・マッカリーの映画はセリフを削りすぎてよくわからないところが多いと個人的には思います、
うん、
また映画はサスペンスやミステリーに分類されると思うのですが、ノベライズでは悪党5人の複雑な人間関係も描かれていて、人間ドラマとしての見方も提示してくれます。例えばベニチオ・デルトロ演じるフェンスターとスティーブン・ボールドウィン演じるマクマナスが相棒以上の関係であったり、クイアン刑事が元同僚で悪党になってしまったキートに対して複雑な感情を抱いていたりといったことが述べられています。ノベライズを読んだ後映画を見たら、私は映画が何倍も面白いと感じられました。原作本以外という条件から外れていたら申し訳ありません。他の映画のノベライズもいろいろ探してみようかなと思っております。長文失礼いたしました。これからもポッドキャスト楽しみにしていますというふうにいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。映画のノベライズ本って僕もなかなか手が伸びてなかったというか、あまりいいイメージを持ってなかったんですけど、
まあノベライズ本のその、まあ、コミックにしても小説にしてもやっぱり映画が元になるわけじゃないですか、
う
ん、原作じゃなくて映画が元になってるんで、
うん、
なかなかそれを超えるもんが描かれるとは、まあ普通に考えたらあんまり思えないですよね、
うん、
まあ、それがこの岩浦さんのメールを拝読すると、
うん、
そうではないと。
そうです ね、
しかもですよ、クリストファー・マッカリーが書いてるわけですから、うん、これはもうむちゃくちゃ今となってはね、まあ、ミッションインポッシブルローグネーションの監督でもあります、
はい、
アウトローの監督もしてました、
うん、
まあ、非常に今期待の監督さんなんで、
はい、
今のタイミングでまたねこれ見るっていうのもありなんじゃないですかね、
うん、
はい、はい、岩浦さんありがとうございます。
ありがとうございます。ではここからは、今回のお題の映画原作本ということで紹介していきます。
田島さんからいただいております。シネマクティフの皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています。お三方の映画の趣味、見ている作品に程よいばらつきがあり、見ていないメンバーに対するフォローが同じ立場のリスナーに親切なトークになるポッドキャスト、とてもいい感じで心地よく聞かせてもらっています。さて今回のテーマは映画の原作本ですか。僕は指輪物語を挙げます。1980年代の PC ゲームウィザードリー、ウルティマなどのいわゆるロールプレイングゲームや映画 E.T. の冒頭でエリオットの兄マイケルとその友人たちが遊んでいるボードゲームダンジョン&ドラゴンズの元ネタとしてゲームファンにも有名だったのが指輪物語です。今や映画ロードオブザリングの原作として映画ファンには知らない人はいませんよね。高校時代にこの指輪物語を繰り返し何回も何回も読みました。ホビットに関する詳細な描写と指輪を捨てに行く旅に出かける仲間たちの一人一人の背景に焦点を当てた物語の運びにいつも魅了され、読む旅ごとに中津国へ気持ちがトリップしたものです。それが映画になるとインターネット上にテザームービーが発表された時驚愕したものです。全ての指輪物語ファンが絶対に映画化できない、かっこアニメはありましたけどと思っていたはずです。そのムービーを見た時はスターウォーズエピソード1ファントムメナスが制作されると知った時以上の衝撃でした。そのムービーを見た時もう意義なし、期待大で待ってますの出来栄えでした。あまりの嬉しさに翌日行きつけの書店の児童書コーナーで指輪物語の関連本を物色していると店員さんがやってきて、指輪物語お好きなんですかと話しかけられました。そうなんです、何回も読みました。今度映画化されるらしいですねと答えると、彼女は指輪物語が大好きで指輪物語をきっかけに児童文学の道に進み今は書店の店員をしているとか、そこでしばし指輪物語談義をしたものです。もちろん彼女も映画化されることはご存知でとても楽しみだと言っていました。原作ではエルフは伝説上の種族で滅多に姿を見せず高潔だが、そのプライドの高さゆえ他の種族から隠れて暮らしている。ドワーフは技巧に優れ豪傑で働き者だが貴金属に目がない種族、人間は野心や保身に取り憑かれた卑しい種族として描かれています。それぞれ何かしらのメタファーなんですよね。映画ではどの種族もかっこよく描かれがちでしたが、それはそれで良かったです。 そしてホビットは何とも愉快でお気楽で不細工な存在ですが、愛嬌のある不思議な種族として描かれています。そのホビットがとてつもない勇気と行動力を振るい、魔法使いもびっくりの活躍をすることに読者は驚き勇気をもらうのです。トールキンが息子のために書いた作品指輪物語はイギリスだけでなく全世界の子供たちの枕元にあり、それでビルボはどうなったのと子供が読みせがむ声にお父さんやお母さんが読み継いできた作品なんですよね。それがゲームとなり映画になった。そしていろいろな作品に影響を与えています。ああ、これを書いているうちにまた読みたくなってしまいました。全6巻書棚の奥から引っ張り出してこようかな。その文庫本を開いた時きっと高校時代の空気がふわっと香ってくるだろうな。映画も好きだけど小説も大好きでした。最近は通勤のお供にはスマホとシネマクティフやツイシネのポッドキャストがあるので本はめっきり読まなくなりました。ちなみに最近読んだ原作本はヘア、エマ・ドナヒューです。主人公のジャックが世界を知っていく様は涙なくして読み進められませんでした。映画も良かったけど原作もとても読み応えがあります。他にもレイモンド・カーバー、ショートカッツやバードマン、あるいは無地がもたらす予期せぬ奇跡やスティーブン・キングなど大学時代に読んだな。長くなりましたが今回のテーマもとてもいいですね。聴取者の方々やシネマクティフの皆さんがチョイスする映画原作本楽しみにしています。季節はまだ寒いです。お互いお体ご自愛され、アカデミー賞発表後の日本公開ラッシュに備えていきましょう。ではではといただいております。田島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
付け足すことは何もございません。
確かにこの愛がね伝わってきましたね。
いや本当素晴らしいですね。指輪物語ってどうですか皆さん、読んでますか？
僕読んでないんですよ。
映画は全部見ましたけど。
そうですよね、うん、だからなかなか、まあ映画も長いじゃないですか、うん、しかもあれ劇場公開版とソフトになってからのエクステンデッド版というのはまだ違うんですよ。
そう
だから真のファンはエクステンデッド版を全部見ないとやっぱりそれが一番いいんですって。
尺はやっぱ長くなる。
長くなる。
エクステンデッド
ですか。もともと長いのに、さらに長い。
長いって言うんだ。すいません。
なので、まあ、もうロード・オブ・ザ・リングファンであれば、当然エクステンデッド版がマストと、はい、いうふうに言われておりますんで、まあまあこれね、映画も、まあ小説も全6巻で長いですが、うん、まあどちらもちょっと腰を押し付けてやりたいところですね。
はい。うん
はい。
で田島さんからねベストのお便りもいただいてるんです
ね。はい、続けてじゃあご紹介します。2016年のベスト作品遅ればせながら選んでみました。劇場鑑賞作品ではローグワンスターウォーズストーリーですね、
うん、
初見時は前半少し寝てしまったのだけど中盤から後半にかけての高揚感が半端なかったです。そして自分がスターウォーズを好きで本当に幸せだと噛み締めることになった作品でした。これまで旧三部作原理主義に近い立ち位置でしたがエピソード3と4をつなぐ本作を見て、そして見た後にあゆみさんの熱烈なアニメ作品推しで反乱者たちクローンウォーズを見始めてますますどんどんさらにスターウォーズを好きになっていく自分がいます。映画以外にお金をつぎ込むのもエピソード7の時にはせいぜいスターウォーズ新聞止まりだったのに今や関連本やスターウォーズのレゴが増えてしまいました。あゆみさんがおっしゃるようにローグワンは全てのスターウォーズファンに向けたとてもいい作品です。細かなエピソード、セリフ、ビークル乗り物にその配慮が垣間見れます。何回見ても発見がありましたね、
うん、
時点はマジカルガールですね。あの不穏な空気感、何が起こっているのかわからない部屋の向こう、見せない演出が大好きな僕にとって大好物の作品でした。そして自宅鑑賞作品旧作では女子の事件は大抵トイレで起こるのだです。新生かまってちゃんのドラマー美佐子の叩くリズムが癖になる良作です。女子中学生たちの演技なのか素なのかよくわからないキャラも頭から離れません。ブルーレイ欲しいなというふうにいただいております。田島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、スターウォーズ推しで、また一人狂人を作ってしまったというね。
私のせいですか。
墨作りなポッドキャストなんですが、
うん、
いやまあでもね楽しんでおられる雰囲気が、うん、こちらにもメールで伝わってくるんで、
本当ね、スピンオフ見てくださいね皆さん。アニメ
始まった
また狂人を増やそうとしてる。
私ボックス買ったんですよ、クローンウォーズを。
買ったんですか、うん、
でそれを今ずっと見てるんですけど、はい、100話ぐらいあるんで、ローグワン見る前にほんまは買ってたんですけど、まあ1週間前ぐらいに買ったんで到底100話見られないんで、
そうですね、
もう終わってからゆっくり見ようと思って、うん、今1話ずつ見てます、ね、
どうですか。
最高ですね。
まあ聞くまでもなかったですね。
エピソード2とか3に出てくるキャラクターが一瞬しか映らないキャラクターとかを割と掘り下げて描いてるんで、
なるほど、
うん、 あとそのもう一個書いてた反乱者たちっていう、はい、あの別のスピンオフアニメがあるんですけど、はい、そっちのキャラクターとのつながりとかもあるんで、
なるほど、
うんうん、ファンにはたまらない感じですね、
うんうん、
はい、ぜひエピソード8までみんな見ましょう
はい次行きましょうか、
はい続きましてビューブーさんからいただいております、はい、シネマティフメンバーの皆さんこんにちは、
こんにちは。
前回のドライブインシアターに触れた投稿にちなみ、そこを舞台とした作品の紹介をしようかとも思ったのですが、また別の機会にとっておいて、今回のお題のあなたの好きな映画原作本について記させていただきます。さて、 SF 畑で映画の原作にされやすい作家というと、今年公開予定のブレードランナー続編や Amazon プライムにて現在シーズン2までが絶賛配信中の高い城の男などの、フィリップ K ディックが最近ではダントツ。おそらくそちらを挙げる投稿の1本や2本は届いているでしょう。そこで個人的に小説、映画化作品も共にオールタイムベストにランクインし続けているカート・バネガットのスローターハウス5について語りたいと思います。原作はドイツ系アメリカ人ながらも第二次大戦のヨーロッパ戦線に従軍し、ドイツ軍の捕虜として通常爆弾による爆撃としては東京大空襲と並ぶ最大級の規模であったと言われるドレスデン空襲に遭遇した著者が、それらの体験をベースに一人の平凡な男が時間の流れの首引きを出して、人生のあらゆる瞬間を行き来するというストーリー。君の名はをはじめとした時間ループものの講師の一つであると同時に、戦場や大事故などにより PTSD を抱えた当事者自身の目からの記録として捉えることもできるかもしれません。やや複雑な構成の小説ではありますが、語り口そのものは親しみやすく、そこここに称えられた心に染みる苦いユーモアの魅力もあって、エンターテインメントの作品として十二分に楽しめるものです。それだけではなく、読み手のその時々の状況に応じて新たな読み方のできる、長く親しむことのできる再読性の高い作品でもあります。映画は1972年にジョージ・ロイ・ヒル監督により撮られました。数年後日本でも公開されたのですが、今でこそ村上春樹をはじめとした多くの人々からオマージュを捧げられる現代アメリカ文学の代表作の一つとして評価の確定した原作ではあるものの、当時はほぼ無名かつノースター映画であったために、ほとんど話題にもならなかったようです。ロイ・ヒル監督作品としては、明日に向かって撃てとスティングというだともに大ヒット映画の間に制作されたものであったにもかかわらず、私はさらにその数年後にテレビの洋画劇場で初めて見ることができました。幸運にも両親が買ったばかりのビデオデッキで録画したテープを原作好きな人たちの間でやり取りしたのは懐かしい思い出。なお、映画化にあたってはかなり原作に忠実かつ映像で描くべき表現も加味され、とても満足のいくものでした。唯一バネガット作品ではおなじみの作者の分身たるキルゴア・トラウトの不在を除いては、このトラウトというキャラクターは売れない SF 作家という設定で、彼の書くなんだそりゃな作中小説の要素もまた魅力の一つなのですが、 PK の基本設定がトラウトのある作品にそっくりなのには驚かされました。ヒントとなっている可能性は高そう。なお、ブレックファーストオブチャンピオンズという別のバネガット作品、過去原作放題チャンピオンたちの朝食がブルース・ウィリスの主演で映画化されており、この作品ではアルバート・フィーニーがトラウトを演じました。また、バネガット本人も仮面を出演しています。
はい。はい、
すごい。
ビューブさんありがとうございます。
ありがとうございます。
もうどこを切り取ってピックアップして話すればいいかっていう感じなんですが。すごい
熱量がまた。
ね、すごかったですけども、長かったんで、何を推してたかともう一度言いますと、カート・バネガットのスローター・ハウス5。についてということでございます、うん、
はい、
読んだことはないですよね。
映画も知らないですね。
すいません、
ね、う
ん、
なのでもうこれを機会にお勉強ということで、
はい、
はい、まあまあね、この文中に出てきた明日に向かって腕とかね、うん、スティングとか、まあ、この辺はね、うん、まあまあ超メジャーなんですが、まあ、その他はねいろいろあるんで、まあ、これはもう皆さんポッドキャストなんで、はい、何回でも繰り返して聞けるので、
はい、
繰り返してメモ取っていただいて、
15秒
送
りで、
はい、そう戻るので、はい、はい、ちょっとチェックしていただけたらなと思います。はい、ビューブさんありがとうございます。
ありがとうございます。